皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、11月29日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は当てが外れた人々です。まずバイデン政権ですね。バイデン自身も偽物でありますから、関係者は本当のことを知っているわし、それから議員だってアメリカの議員ですね、本当のことを知っているわけでありますけども、問題はこのバイデンを信じてついてた人たちですね。一番がゼレンスキーじゃないかと思うんですね。ゼレンスキーも偽物でありますから、当事者自身は全部こうゲームなんですけども、その下にいる連中ですよね。一番初めこうとっ捕まらないで、泳がされていた人たちとかですね、あるいはゼレンスキーの周りにいる、あれ実はウクライナ人だけじゃないですからね、アメリカ人もいるし、ヨーロッパ人もいるし、もちろんイスラエル人もいますから、一番上の作戦についてどこまで知ってたかよく知りませんけども、とにかくトランプが戻ってきたら皆殺しになると、だからとにかくトランプが戻ってこないように、そして自分たちの利権をどこまでも拡大するように頑張っていた連中がいるわけですね。コロナやった連中もそうですし、ワクチンやった連中もそうですね。こういう人たちが、なんて言いますかね、マスコミが作ったシナリオに乗ったんじゃないかと思うんですね。バイデン政権って、最初から言われてましたけども、マスコミが作った政府ですよね。だから嘘を流してると、嘘だと思った連中も本気だと思っちゃうという、なんかとんでもないことになってたように見えるんですよね。例えばそのメディアがトランプはバカだというようなことを言うとですね、本当にバカなんじゃないかと俺思っちゃってんじゃないかと思うんですね。あれすごく賢い人ですよね。それからなんかトランプがあれですね、ハンバーガーばっか食べてると、マックばっか食べてると、そんな話聞いたことないんですけども、そうだとするとですね、相当味音痴だろうって言うんですが、いやいや、何トランプレストラン、トランプグリル、トランプスイーツで出てくるもんみんな美味しいですよ。特別めちゃくちゃ高いってわけでもないしね、決してトランプは味音痴じゃないと思いますよ。それからやっぱり正確に物を喋ることができる人ですよね。どんなになんていうの、こう熱狂した講演会でもちゃんと正確に物をしゃべる人ですよね。こうプロンプターって言いまして、その目の前にこの何しゃべれっていう、こう台本みたいなの出るんですけども、あれ出ててもですね、その通りしゃべる人としゃべんない人いますからね。あの人その通りやっぱしゃべりますよね。だから後でこの証拠となるような、軍事作戦を積み上げていくような証拠となるような文章がきちんとそれに出てくるんですね。あれ相当賢い人だと思うんですね。ですからこのバイデンの裏側というのは、トランプはダメなやつなんだと、出てきちゃいけないんだと言ってた人たちも相当当てが外れてきたんじゃないですかね。最近なんかアメリカのメディアなんか見てると、そういうわけじゃない、エコノミストもそうだな、あれロンドンですよね、トランプが帰ってくるってんで大騒ぎやってますよね。よくわかるな、こんなはずじゃなかったんだと、コロナもやったしね、それからワクチンもやったし、それからウクライナもやったし、イスラエルもやったし、とにかくトランプの戻ってくる余地はないはずだったのに戻ってくんだと。特にウクライナ戦争ですよね。戦争が勝つはずだと思ってたんでしょ。で、負けたわけですよね。だからなんていうかな、それは大変なことなんじゃないですか。でバイデンたちがそのまま生きてればバブルの崩壊もなかったと思うんですよね。でももうご承知のとおり08年の危機で本当はひっくり返ってんだよね。だからこそトランプたちが2015年から軍事作戦やってあっという間にひっくり返ったんだと思うんですね。そんな簡単にひっくり返ないと思いますよ、国際金融資本で。いわんやそのロシチャルドだとかオーケーだとかバチカンなんてところは、だってバチカンにしたら2000年生きてたわけでしょ。そんな簡単にひっくり返る連中じゃないですよね、はっきり言って。まず絶対表出てこないし、 だからまあそれがあっという間に降伏して、2017年18年トランプが行った時にみんな降伏しちゃったっていうのは、まあ言ってみれば東京だと一番最後の、あの東京市が出てくるところまでもう弱ってたってことですね。東京ってまあ今あんまり、やらないですけどね、流行らないですけども、あれ実は東京市が出てくる前があるんですよ。猛烈な勢いのこの牛がですね闘牛場出てきまして、最初はもうそんな人が出てたら吹き飛ばされるだけですから、防具をつけた馬が何頭も出てきまして、そこに人が乗ってましてですね、槍でつついてですね牛を弱らせていくんですよ。でも息が上がっちゃって足が止まったところでね闘牛士登場なんですね。まあトランプの前も実際にはこれまあその闘牛士登場という感じでそこまで弱ってたと私は思うんですよね。だからそのじゃあ誰が馬に乗ってねあれそのしっついてつついて弱らしたかというと、やっぱそれはロシアですよね。ちょうどあのロシアのタス通信にプリマコフ勉強会の話が載ってましたよ。プリマコフ読書会ってタス通信に書いてありますから、あそこですよね。懐かしい名前でですね、あれが18年ぐらいだったかね、17年か8年だったか、あれもう少し前だったかな。プリマコフ学派のまあ柱の一つがあれですよね、一人があのラブロフ外相ですね、まあ、プリマコフが外相として大きな功績を残しましたから、それ継承したのはラブロフで、からあのキッシンジャーが出てたわけですね。キッシンジャーはまあ中国とのことでですね結局なんか去っていったな感じがするんですけども、まあそのキッシンジャー出てきて、まあ、アメリカ側ですね、あだからあれ15年ぐらいか15年ぐらいだったかな、もうちょっと前だったかな、トランプ出てくる前ですよね大統領にね。でそこで、まあそのまあ、YouTube なんかよくその、プリマコフ勉強会の毎年やってますから、あの記念講演乗るんですけども、まあそこで明確にですね米ロ2極で世界を運営するってはっきり言ってんですね、プリマコフとそれからキッシンジャーで。だからトランプが出てくる前ですから、もうちゃんとそういうふうに動いていて、だからもうその時点で相当倒れてたんと思いますね。プリマコフっていうのはあれロシアの最後の時期の、外務大臣とか首相やってた人ですよね。あれエリチンひっくり返したのは彼でしょう。だからあの08年の、98年のロシア危機で金があるのにロシアがわざとデフォルトするわけですね、イギリスアメリカひっくり返すために。あの超裏技やったのがあれプリマコフなんじゃないですかね。彼は確か経済学者でもあったと思うんですけどね、確かそうだったと思うんですけども、だから彼の最初の一撃でそもそもひっくり返るんですよね、あれね。クリントンたちが破産、ほとんど破産状態に陥ったのもあのプリマコの一撃でしょ。 LTCM が潰れたのもあの一撃でしょ。あれで結局あのアメリカに取り付いていた利権屋とかロシアのオリガルフが傾いてって、でエリチンの周りに取り巻いた連中をプリマコを追い出しちゃってエリチン失脚させて、で2000年からあれプーチンが当時は臨時大統領ですかで出てくるというこういう仕掛けですよね。だからまあ一番初めはだからとことんまで追い詰められたロシアが一撃かわして、でぶん殴ったらぶっ倒れちゃったと、思いもかけない方法でね、奇襲戦法ですよね。金があるのに国債デフォルトするなんてことは債権者から見れば自殺行為ですから、それやったら債権者が潰れちゃったというすごい事件が08年のリーマンショックでしたもんね。あ、08年のロシア危機でしたからね、あれが多分最初だったように思うんですよね。でそこからどんどん進んでって、まあトランプ闘牛士登場で、まあ、今回まで来たと。だから最初からずっと見てると当てが外れるはずはないんですよね。もうなんかやっぱりそのおごり高ぶった人間の高転びっていうのが、まあ当時の民主党ですよね、クリントンだし、クリントンなんて所詮ですね、まあなんていうの、権力欲だけの人ですからね。まああんなのがその上手に金持ちたち束ねてですね、上をこうなんていうの泳いでね、まあやってたわけでありまして、まあそれにいろんなもうオリガルフィっていうか、オリガルフィもそうだし、いろんな悪党たちも悪乗りしてね、悪の帝国を作ってったのが90年代、2000年代、2010年代初めぐらいの時期ですよね。でもそれもやっぱり私見忘れた、やっぱまともなやつはみんな去っちゃったからだよな。08年のリーマンショックみたいなことになるわけですよ。 あれ一番あの時やったのがあれですよね、ゴールドマンですよね。ゴールドマンが要するにもう、ロシア危機もあってね、世界で稼ぐことできなくなってアメリカの貧しい個人に目つけんだね。世界の搾取がなんか難しくなったら今度アメリカの貧しい個人を搾取しようと思ってサブプライムローン拡大させるわけだな。でひっくり返っちゃったのが08年ですね。であの時はまたブッシュに金出させてとりあえずしのぐんですけども、まあでも実際にはあれで再建できなかったと思うんですね。再建はできなくて、まあそのままグズグズしていて、結局中央銀行に金出させてなんとか先送り先送りやってたんだけど、まあそこ見透かされてトランプたちが軍事作戦で最後一気に倒しに来たということですよね。で倒すだけならまあ簡単なんですけども、その次の金融システムを作るというところが大変なんですね。だからもう08年からブロックチェーンの研究始まるわけですね、リーマンショックの時から。で約10年経ったところでブロックチェーンを使ったビットコインですわ、あれがまあ世界で実装されて動き出すと、ちゃんと動くじゃないかって話になって、で今トランプたちは全く新しい新世代のブロックチェーンやってるみたいで、でプーチンとかもそうですよね。で今度だから金持ちをひっくり返す時に、あの例のエプスタイン大名人ですね、エプスタイン大名人のおかげで金持ちが、将棋倒しになりましてですねバチカンも含めて、であれで金金全部召し上げてですね、金本位制やると、まあそういうことですね。だからその今までの金本位制みたいに中央銀行が金を握って通貨を動かすんじゃなくて、一般個人に金の現物を渡して一般個人自身が金の現物を持ちながら世界に参加できるという画期的なやり方ですね。でこれを支えるのがブロックチェーンですよね。まあ、そういうことでこう動いてきたと思うんですけども、ですからどこで気づいたかで当ての外れ方の小さい大きいがあるわけですね。まあ早めに気づけばですね、当ての外れ方も小さいけども、まあ今のウクライナとかアメリカ国防総省みたいにですね、あるいはバイデン政権みたいに気づくのが遅いとですね、もうなんか大騒ぎであらゆる問題が吹き出してきて逃げられないと。シオニストもそうですよね。あれ今回のイスラエルの作戦というのはまあ満を持してやったって感じだよね。前から言うようにですね、これ戦争ですからもやもやしてると殺されちゃうわけですよね。ワクチンもそうですよ、コロナもワクチンもウクライナもそれからイスラエルも戦争ですからもやもやしてると殺されちゃうわけですね。だからちゃんとですね、弾飛んでくる前にです、ね、逃げなきゃダメですよね。世界中やっぱ平和ボケしてるとそれはダメなんで。でもはっきりしてるのはウクライナでもイスラエルでもからパレスチナでもですね、とにかく国民、どっかの国民を殺してしまいって意気込んでる人たちはそういう人たちが死ぬことになった、これだけは確実ですよね。だからよく見てるとこう殺し合いをしようと思ってる連中がやっぱり共倒れで死んでいくというすごい展開ですよね。だからもう殺し合いをやるって人たちいなくなるからこの後は平和なんでしょう。だから殺し合いする前に改心すればよしと、改心しないと自分が死ぬ羽目になるという今回の軍事作戦というのはすごいことだと思うんですね。まあでもそれがなんか誰か一人がやってるっていうよりもなんかまるで天が動かしたかのようにスムーズに動いてるわけね。完全な人間だけの陰謀だったらですね、ケネディ暗殺もそうだし、あのニューヨークの911事件もそうだけども、もっとなんかめちゃくちゃになっちゃって途中で全部バレて崩壊しちゃいますよね。なかなかこううまくいかないわね。まあそんなことを見てると、まあこれは天のシナリオだとしか言いようがなくて、早く改心する以外に助かる方法はないと。神が表に現れているのは世界そのものですよね。他に何てこう表現していいのかわからないような感じになってきましたよね。だからまあそうやって当てが外れた人たちも、その次見えればね動け出せるんですけど、見えない限りはまあそのままそこに座り込んじゃいますよね。それからやっぱり金利上がってきたことって大きいですよね。物価と金利が上がってきたことでデフレにあぐらかいていた人たちは完全に当てが外れましたよね。まあ、金融機関って結構そうだよね。こうデフレにあぐらかいてた連中だもんね。それから中央銀行のまあ金のばらまきに依存してた人たちだよね。これは世界中そうだね。だからデフレに安住し金融機関の中央銀行の金のばらまきに安住されしていた連中って今完全に当てが外れてますよね。アメリカだって、まさに今ね追い詰められちゃって、無担保融資みたいなこう実際にやってるわけでしょ、中央銀行がね。まあこういうのは長く続かないし、バレたら終わりだよな。 で裏勘定ももうおそらく全部閉じられてるんですよ。あれ今のアメリカ明らかに裏勘定閉じられてると思いますね。裏勘定がもしちゃんと生きてればですね、あんなに切羽詰まらないと思うね。金だってあんな上がらないですよね。なんでみんな金に逃げ込むかって言って、いよいよドルがやばいことみんな知ってるからですよね。でも金だって結局は値段を落としてですね、一般個人が世界中買えるようにしていくはずですから、それはもうあれだって最後終わるんだけど、まあ、そんなとこまで2手先までは考えられないと、次の一手でのために逃げるっていう、なんかそれだけな感じのように見えますね。だからなんていうのかな、もうあらゆるところが、腐敗しきっちゃってですね、堕落しきっちゃって、でその腐敗と堕落の源が崩壊するから、もう完全に当てが外れてどうしていいかわからないという、こんな感じですよね。で日本のまあだから政治っていうのを見てもですね、まずやっぱり昔からそうなんですけども、政府信用するとすごくひどい目に遭いますね。あの戦前がそうですね、政府信用した人たちって本当に戦争でも戦死しちゃうしさ、家族もひどい目に遭うし、国債買ってったらハイパーインフレでね、紙くずにされちゃうし、まあ大体政府信用してんとろくなことはないわね。で特に規制業種ですよね、政府の規制に乗っかってやってる人たちって、政府が最後規制が維持できなくなって放り出した時に何もできないまま終わっちゃうわけですね。だからもう早々にですね、政府の規制から抜け出して自分で経営するってことをやっていかないと、最後にひどい目に遭うわけです。農業もそうでしょ、食料管理体制ってあってね、で食管制終わりになって、じゃああとは農家自分で経営してくださいって言われたら、そらどうもならんね、量を作って政府に納入するのが仕事だと思ってたのがね、昔のように昔の商屋さんみたいに自分で経営しろって言われたわけですから、そんな記憶残ってないところが多かったわけですね。だから農業も崩れてきちゃったでしょ。酪農をはじめとしたいわゆる転作もそうですよね。まあ米余っちゃったから転作しましょうって言うんで、みかんだそれからあれなんですよ、酪農だったらやってんだからあれだっていい加減節でやりますからですね片っ端から経営が破綻していくわけですね。ほんと政府信用するとろくなことないわけね。だからまあ公共事業なんかもそうですけども、公共事業依存体質になってね、公共事業が止まった時アウトですね。それからまあ政府の助成金補助金に頼ってて、それ止まった時アウトですよね。から地球温暖化とか EV だとか、政府がこう旗振るですねお題目にね、むやみやたりについていくと、それ終わった時に放り出されちゃいますからね。まあ今だったら何NISAだとかね、ワクチンパスポート、それからあれなんだっけ、マイナンバーか、あんなもんやってたって全部ですね、自分がワクチン打っちゃうだけでですねで腐れドル買うだけでですね、最後全部自分がババ引いて終わりになっちゃうわけですよね。何回やられてもなんか頭変わんない人いるんだよね、頭と行動が。あんた何回目ですか騙されたのと。いやよくいるんだよね。だからあなたたちがどういう人たちかよく見て、まあ何ができなくて何ができるかっていうとよく見極めなきゃね。役人でも政治家でも経営者でも、あの人は何ができて何ができないのかよく見極めればですね、まあ、どうなるか大体わかるわけですね。まあ自民党なってなんだって結局アメリカの、ね、属国であることが、日本の最大の国益なんていうもとで政治家やってるわけですから、それ以外の人たちはほんの少数ですよね。アメリカの属国であることが日本の国益だというパラダイムの上で活躍しようという連中が集まってきただけのことでありますから、パラダイムが終わればですね何にもないの当たり前になりましてね。だからそのまあ彼らの利権を信じた連中も当てが外れるし、まあ大体その舞台に乗ってる連中もね、逃げ遅れたやつがほとんどだよね。世界のこうニュース毎日見たらアメリカ軍負け込んでて、特にトランプになってきたらもうアメリカ軍帰ってくるって2016年から明確に言ってんだから、さっさと手引かなきゃダメだよね。16年から。何を今までですね、まだアメリカの利権なんかに触ってんだから、そっちの方が信じられないんだけどね。まあでもとにかくそんなもんだね、世の中ってさ、分かる人って2割ですよ。262の原則で分かる人2割で、全くどうしようもないのが2割で、あと6割がどっち転ぶかなんですね。まあだから今回だけ特別ってわけでもないの、262でやってんですね。まあでもとにかく当てが外れた人々がどうでしょう、過半数いそうな感じですね、世界中見ると。上の2割よしとして、真ん中の6割のうちどうなんだろうね、半分も気づいたかな。 まあ気づくのは最後気づくんだけども、対応が取れてるかどうかですね、半分もいないような感じがするんだな。まあだから今回はなかなか当てが外れるとですね、随分待ち行列が長くなるという、まあそういうことになりますが、まあそれも10年ぐらいね、待ちはだいぶ変わるんでしょうから、まあいずれは世の中ね、みんな良くなったと思うんです。まあこのところをですね、当てが外れてもとにかく軌道修正して前に進むという、その意欲とね、行動力が何よりも大事でありますから、まあ、ここは世界中そういう形で進むしかないというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、当てが外れた人々ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。